コーツ。
今日は他の道を歩くことについて。はいはい、皆さん元気ですか？さっきコンビニに行きましたね。まあ近所の一番近いセブンイレブンに、ほとんどパジャマですよね。パジャマで行きました。で、まず最初に言っておかなきゃいけないことが、何回前かな、いくつか前のエピソードで、ちょっと前かな、少しだけ前ね、1週間、2週間、ちょっと覚えてないけど、雨の日とか寒い日に、クロックスのサンダルとかを履いてるやつが、俺は許せないみたいな、半分冗談ですよ。もちろん半分冗談、半分本当の、意見を言ったんですが、ちょっと想像してなかったですけど、結構ね、今の生徒さんでもポッドキャストを、ずっと聞いてくれているらしくて、僕はついついそれを忘れてしまうんですよね。僕はポッドキャストで話す時っていうのは、なんか面識のない人たち、もちろん面識はないけど、面識っていうのは、その実際に顔を見たことがあるっていうことで、でも面識がない、顔は見たことがないけど、先生いつも聞いてます、応援してますみたいな、そういう人たちに向かって話してるような、こう僕の中ではイメージがあるんですけど、でも面識のある人たちもやっぱり聞いてくれているわけですよ、今でもね。で、その生徒さんはもう4年とか5年とかも長く、もう彼がまだ大学を卒業してすぐぐらいの時から話してて、もう今はペラペラですよ。もう N1 だからね。はい。M1 じゃないですよ。はい、漫才グランプリじゃなくて N の方ね。JLPT ですからね。正直言って N1 以上の力がある人ですけど、その生徒さんがね、この前話して、先生ちょっと最初に、謝らなければいけないことがありますで、僕は どうしたんですかって言ったら、謝らなければいけないじゃなくて、報告しなければいけないことがありますって言ってました。報告しなければいけないこと。何ですか、なんかアメリカのなんかやばい状況ですかみたいな。いや違う、政治戦じゃなくて、みたいな。僕はクロックスを履いて、コンビニに行ってしまいました。彼今東京に住んでるからね、はい。そして、いやいや僕はそういう、なんで別にいいんですよみたいな、別にいいですよ、なんていうの、近所の、本当にね、近所のコンビニに行くぐらい別にいいんですよ、本当に。クロックスでもサンダルでも、冬でさえね、冬だとしてもいいんじゃないですか、もう自由です。僕が言ったのは確か結構おしゃれな、場所みたいな、そんなことを言ったと思うんですが、どうでしたっけ。はい、僕が住んでるエリアって、東京ってたくさんのダウンタウン、なんかこうたくさんのこう街の中心があるでしょ。新宿にもあるし、渋谷にもあるし、東京駅もそうだし、巣鴨とか、そういう小さいところでさえも、その住宅街とその駅の中心っていうのがありますね、駅の近くね。で、僕が住んでいるところの駅の近くは結構大きいんですよ。で、そこまで僕の家から歩いて20分ぐらいなんですけど、歩いて20分その駅の周辺に行くと、そこはもうまるで、ヨーロッパの小さい国だったら、その町の中心ぐらい、それぐらい大きいわけです僕はフィンランドでヘルシンキに行ったことあるけど、冬だったっていうのもあるかもしれないけど、正直言ってヘルシンキの中心部より僕の近所のその駅の周辺の方が人が多いです。それぐらい結構にぎわってる場所ね。他のこの駅の周辺に住んでる人だけじゃなくて、他の駅から他の 地域から遊びに来るぐらい人気の場所なんですね。で、まあ結構デートをするような場所ですから、そのデートをするような場所で、なんていうの、雨の日、寒い日にクロックスどうなのみたいな、まあそういう話ですからね。別に夜なんかこうもうシャワー浴びた後に、あ、ちょっとアイスクリーム買いに行こうと思って、コンビニ、そのしかもね、その生徒さんが住んでいるところは本当に小さい駅だから、住んでる人しかいないんですよね。しかも 駅の近くじゃないしね、 駅からちょっと住宅街に入る途中ぐらいのところにある。 なぜ僕はそれをよく知ってるかというと、僕そこ前住んでたんですよね。僕は大学生の時に初めて東京で一人暮らし、まあ初めて一人暮らしじゃないけど、初めて住んだ、東京で初めて住んだ場所ね。僕は最初1年ぐらい埼玉に住んでたから、最初はね、最初の1年は東京じゃないんですよね。で、2年目から東京に住み始めて、東京で初めて住み始めた場所に今僕の生徒さんが住んでいる。まあこれは偶然ではない。まあまあ偶然だけど偶然ではない。まあもちろんその話、家を決める前にそういう話はたくさんしたしね、もしかしたら少し影響したかもしれない。でも彼がまあそのあたり歩いてみて、あ、好きですねっていうことで決めたんで、まあ半分偶然、半分まあ僕のこう影響もあるかもしれない。まあとにかくそこはあんまりそのなんていうの、デートをするような場所じゃないんで、あんまりというか絶対デートをするような場所じゃないんで、いいと思いますよ、ね、しかも夜だし、なんていうの、もう多分そのコンビニの中のほとんどの人はパジャマだと思うね、はい、それぐらいパジャマ、もしくは家に帰る前のこのサラリーマンが弁当を買って帰るみたいな、もう本当にいわゆるバリオ、いわゆるこう住宅街ですよ。でも僕の住んでるエリアは2つの方向があるんですね、まあ、1つはその駅の近くはすごくにぎわっているデートスポットみたいな、まあデートスポットとは言わないけど、まあにぎわっている場所で、駅の反対側ですね、反対側、まあ、僕の家から駅の方向じゃない方向に行くと、まあ、ちょっと田舎っぽい、まあ、田舎じゃないけどちょっと住宅街なんですね。でそこにその駅に向かう反対側に行くと、僕が今日朝行ったコンビニがあるわけですよ。はい、ここでちょっと話は元に戻って、そのまあまあ生徒さんのクロックスの話じゃなく、タイトルにあったようなこう反対の方向に行く、他の方向に行くってことね。で、まあ駅から反対の方向に今日の朝ちょっと用があって、コンビニに行った、まあ、用があってというか、パンを買いに朝9時ぐらいにパンと牛乳を買いに僕はセブンイレブンに行きました。はい、まあ普通はね、そのセブンイレブンのパンとか全然食べない、好きじゃないからね。でもなんか、まあ、いわゆるエマージェンシーってやつ、ああパンがない、ご飯あるけどパンがないで、ご飯食べたくない、なんとなくパン食べたい今日の朝、ね、そんな気分になったね、セブンイレブンに行きました、朝9時で。朝9時にもかかわらず、なぜかスーツを着た人たちがたくさん歩いてたんですね。で、まあなぜかというか、まあで思い当たる節はある。ああそうか、そういう季節だなと。やっぱり4月っていうのはいろいろな会社が入社ですよね。会社に初めて入る人たち、まあほとんど多分22歳ぐらいの人たちが大学を卒業して会社に入る。で、入社式、ね、というのがあります。で、もう一つ入学式ですね。これは大学ですよね。なぜか知りませんが、日本で入学式というのはすごくフォーマルです。なので、まだ18歳ぐらいにもかかわらず、スーツを着た大学生たちが、まあそうですね、スーツ着てる人いますよね。いやちょっと分かんないな、あれ大学生じゃないのかな、ちょっと分かりません。もしかしたら入社式、いや多分入学式もあったと思う。なぜかというと、お母さんと一緒に歩いてる なんか18歳ぐらいの男の子や女の子たくさん見たから、あれは多分僕の近所にある大学の入学式だと思う。だって入社式お母さんと行かないですよね。まあお父さんは多分お父さんまあお父さんも一緒に行く人もいるけど、もうどちらかでいいって感じですよね。お父さんがお母さんがどっちかが行けばいいでしょって感じだと思うんで、多分あのお母さんたちが行くのかな普通は。わかりません。僕の大学の時の入学式、お母さんお父さん来なかったですよね。もちろん遠いから。でも他の家は来てた人もいるかな、ちょっと覚えてない本当に。まあとにかくですよ、まあ入学式は僕はやったことあるけど、入社式はやったことないんですよね。はい。思い出せば僕が22歳の時、大学を卒業して、ほとんどの僕の同級生たちは就職しました。でまあ4月ですよね、4月から仕事を始めた。でその時僕はどこにいたかというと、インドに行ったんですよね。僕は大学を卒業して4月から5月までの1ヶ月間インドにいましたそして5月に帰ってきたら、友達たちはすでにまあ1ヶ月仕事を終えて、はあ、会社は大変だなみたいな。で僕はいやインド大変だったよみたいな、まあ、全然合わない話で、そこでまあいわゆる会社員のあの人たちと、まあ、僕の人生は、まあ、大きく変わっていったっていうね、まああれ結構象徴的な出来事ですね。僕の人生の中で象徴的な出来事は、たくさんの人たちがあのこっちの道 この道を歩いてるのに、僕はちょっと他の道を歩き始めてしまったと、反対の方向に行ってしまったと。まあそんな感じ。今日それを思い出した。なぜかというと、僕がコンビニにね、パジャマのままコンビニに行く。でパンなんかのほほんとね、しかも音楽はレゲエミュージックレゲエミュージックを聴きながら、あのイヤフォンでね、レゲエミュージックを聴きながらパジャマのままね、ちょっとあの髪の長いなんていうの、ちょっとこうもう本当に、普通の仕事してないでしょこの人みたいな感じで、コンビニにとぼとぼと歩いていって行く反対の方向に、この駅の方向に、まあスーツを着た若者たち、そしてまあ大人ももちろん、その普通のサラリーマンでちょっと会社に行く時間遅い人も多いですから、とにかくたくさんの人がスーツを着て歩いてた。僕はその反対の方向にパジャマのままサンダルみたいな感じで歩いていく。でこれがやっぱりこう思い出しましたよね。ああまたこれか。で僕の人生ではそういうことは本当に多い。でそれはそのフィジカルなね、このあたくさんの人はこの道を歩いてるけど僕は違う道を歩いてるっていうフィジカルな、本当にこうよくあることもあるんですよね。なんかみんなはあの人気の店に行くけど僕は全然人気じゃない別の店に行っているとか、まあそういうことも多いけど、まあ、ちょっとこう抽象的にね、こうメタフォリックにね、まあたくさんの人たちが選ぶ道とかやっていることを僕は選ばずに他のことをやっている。で考え方とかもそうですね。考え方でもたくさんの人が今こういうことを言ってる、僕はじゃあ違うことを言おうとか、まあそれはちょっとこう意図的にやってることもあるし、まあ無意識的にやってるとも言いますね。意図的にやってるというのは、まあたくさんの人がじゃあ A と言っているんであれば、誰かが B と言った方がいいかなと思って、じゃあ僕は B と言ってみましょうと、まあそういういわゆる逆張り、そういうのを逆張りと言いますね。あえて、逆を張る。張るっていうのはまあ逆をまあやるみたいな感じですね。逆張りです。張るっていうのは多分テントを張るとか、多分そういう意味だと思います。テントを張るって言いますね。キャンプに行ってて、あの人たちがあっちにテントを張るんだったら、じゃあ僕は反対にあのこっち側にテントを張ろう。テントを張るって言いますね。いわゆる逆張りっていうのは多分そういう、あその人たちがそっちをこう取るんだったら僕はこっちを取る。まあ、そういうなんかこう 表現ですよね。逆張り、あえて意図的に逆張りをすることもあるし、まあ無意識的にね、なんかたくさんの人が集まっているところことを見ると、僕はちょっとなんか気持ち悪いなってなんとなく思ってしまうんですよね。なんか嫌だなと思って、あの他のところに行く。なんかグループが好きじゃないんです、もともとなんかグループがいると避けるっていう、そういう性質を持ってますね。はい、グループがいると、え、何何俺も入れてっていうふうにほぼなってない、僕の人生でね。子供の時からなんかグループがいると、いやいいなあそこはいいや、あそこ入らなくていいな、ちょっと怖いっていうか、ちょっとなんか嫌な感じ、なんかかっこ悪い感じがしちゃうんですよね。でまあ僕は別のところに行って、まあ一人とかで、そこにいるとね、そこに行くと、あの他にもいるんですよ、僕みたいな人が。で僕みたいな人、そうグループを避けるような人とね、で結局グループを作っちゃって、だから結局グループは作るんですけど、それはね大きいグループにはならないんですよね。まあ、いわゆるインディーってやつね、いわゆるアンダーグラウンドってやつね、いわゆるサブカルチャーってやつね。そのサブカルチャー、インディー、アンダーグラウンドっていうのは、結局グループ、大きいグループ、メジャーなグループを避けるような人たちが結局グループを作ってしまうんです。ただそのグループっていうのは、そもそもが、まあ、あの大きいグループが苦手な人たちによって作られてるんで、どこかメジャーじゃない、どこかこうサブな匂いがするんです。どこがインディーな態度があるんです。で、僕はそれが好きなんですね。だからもうもちろん日本語コンテッペイコミュニティも完全にサブカルチャー、ね、完全にアンダーグラウンドなコミュニティなんですが、でもそもそも日本語を選んだ人たちっていうのが、まあいわゆる言語学ではかなりサブカルチャーでしたからね。最近ちょっとメジャーっぽくなってきて、これはまるでニルヴァーナがあのブリーチというアルバムを出して、でその後なぜかこうネバーマインドというアルバムで急にメジャーになってしまった、まあ、その感覚があります。本当にあのシアトルの、ね、小さいバンドがアメリカ、そして世界の一番のロックバンドになる、なんかそんな時、まあ、日本コンテッペがそんな風になるとはちょっと思えませんけど、僕は多分そのままアンダーグラウンドに行く、あのメルヴィンズとかバッドホールバッドホールサーファーズとか、まあ悪い名前、まあとにかくバッドホールサーファーズ、あの僕フジロックで見たことあるけど、めっちゃかっこよかった。はい、ニルヴァーナは見ることはなかったけど、バッドホールサーファーズ、なんかすごい悪い名前ね。はいはい、まあとにかく、あの僕のお尻もちょっと苦しんでますよ。全然苦しんでない。苦しんでない。今日お腹いいですからね。全然苦しんでない。とにかくね、何を言ってるかというと、トイレの話とかじゃなくて、トイレ今日良かったですかね。スムーズ。逆のこととか他のこととかね、他の道を歩くっていうのは、もしかしたら今は現代の世界では実はめちゃめちゃ大事なことなんじゃないのか。それについて次回また話したいと思います。ちょっと今日は時間が長くなりましたから、次回必ずこの話題について話したいと思います。 Stay tuned。 それではまたね。